一姫二太郎という言葉があります。子供は女一人、男二人が理想的との意味で使われるのは誤りと私が持っている聖語大辞典に書いてあります。子供は女一人、男二人が理想的という意味の言葉ではないのです。ではどういう意味なのでしょうか。最初に生まれる子は育てやすい女の子、二人目は男の子を授かるのが理想的だという言葉です。この一姫二太郎の言葉をですね、子供は女一人、男二人が理想的と思っているのは、それはその人の思い込みです。これは人数ではなく順序なんですね。実は聖書の教えに関しても思い込みをしている人がいます。聖書はよく調べて聖書が言っていることを知らなければなりません。いろいろなことを思い込みで理解していてはよくないです。そしてその思い込みを自分の子供や人に教えたり伝えたりしてはなりません。特に相手が求道者であった場合にはこれは困ります。これがなされますと思い込みが先輩から後輩に引き継がれていきます。聖書の教えに関して、それ聖書のどこに書いてありますかと質問された時、聖句で答えられなければ弱いですね。聖書教理、聖書物語、その他何であっても、それ聖書のどこに書いてありますかという質問に耐えられるものでなければなりません。このように言われることをお聞きになったことはないでしょうか。聞いただけではなく伝道心に燃えているあなたは、それを家族や人に話したことはないでしょうか。こういうことです。エデンの園で神様はアダムとエヴァに、善悪の知識の木からは決して取って食べてはならないと言われました。有名な禁断の木に関する聖書物語です。聖書を知っておられる方はこれはもう聖書の常識と思っているわけですね。教会の午後の礼拝に出席しておられる方はですね、これは聖書の常識、当たり前だというふうに思っておられるでしょう。ある方は、なんで川越はそのような例を出すのかと思われるかもしれません。川越勝は言います。アダムとエヴァに神様がそのように言われた、そんなの思い込みです。聖書のどこに書いてありますか。ある方は創世記2章を開けます。では創世記2章17節、ただし善悪の知識からは決して食べてはならない、食べると必ず死んでしまう。ここに書いてあるというんです。それで私が18節見てくださいと言います。主なる神は言われた、人が一人でいるのは良くない、彼に会う助けるものを作ろう。取って食べてはならない、あれアダムに言われたんですよ。エヴァはまだいないわけですから、この後エヴァが作られることがここに書いてあるわけですね。2章の16節見ましょうか。主なる神は人に命じて言われた。この前後、人と書いてあります。もちろんアダムのことですね。あの善悪を知る木から取って食べてはならないと神様が言われた時、まだエヴァは作られていなかったのです。これ聖書によれば人アダムだけに言われたんですね。まだエヴァはいないわけですから、アダムだけですよ。もちろん二人揃ってから神様から命令を聞いた と思いますけれども、まあ、2人揃ってからのことは、聖書には書いてないわけです。アダムとエヴァが善悪の知識の木から決して取って食べてはならないと言われたという場合、それ聖書のどこに書いてありますかという質問に、耐えられません。まあ、そんな小さなこと、あまり大切なことではないと言われますか。私たちは思い込みで聖書を理解してはなりません。思い込みのまま人に伝えてはなりません。いつもそれ聖書のどこに書いてありますかを考えましょう。それに耐えられるものでなければなりません。非常に面白いと思いますけれども、二人が禁断の木を食べたとき、まだその女には名前がなかったのです。それで女と書いてあります。二人が創造されてから罪を犯すまで、それはどれくらいの期間があったか分かりませんけれども、女が罪を犯すまで彼女には名前がなかったんです。ですからアダムがエヴァと呼ぶことはなかったわけですね。3章20節、罪を犯した後ですよ。3章20節、アダムは女をエヴァと名付けた。罪を犯してから名前が付けられるんですよね。彼女が全て命あるものの母となったからである。罪を犯した後名前が付けられました。私たちは最初からですね、エヴァと言われていたというふうに思い込みで理解をしてはなりません。このことをぜひ覚えてください。さて、聖書物語を子供に話すとき、このように言うのではないでしょうか。ノアはやがて洪水が来るから人々に箱舟に入るように警告した。彼は箱舟を作りながら人々に洪水について警告した。人によっては人々に警告するように神様から命令されたと言います。さて、このことについて考えてみましょう。もし誰かから、それ聖書のどこに書いてありますかと言われますと、非常に苦しいです。創世記に書いてあることはこういうことなんです。6章14節から18節、今日は聖書に書いてあるっていうのを実際に見るためにですね、聖書を何回も開きますけれども、神様がノアに言われたのはこういうことです。6章の14から18、あなたはゴフェルの木の箱舟を作りなさい。箱舟には小部屋をいくつも作り、内側にも外側にもタールを塗りなさい。次のようにしてそれを作りなさい。箱舟の長さを300アンマ、幅を50アンマ、高さを30アンマにし、箱舟に明かり鳥を作り、上から1アンマにしてそれを仕上げなさい。箱舟の側面には戸口を作りなさい。また1階と2階と3階を作りなさい。見よ、私は地上に洪水をもたらし、命の霊を持つすべての肉なるものを天の下から滅ぼす。地上のすべてのものは生き絶える。私はあなたと契約を立てる。あなたは祭司や嫁たちと共に箱舟に入りなさい。聖書に書いてあること、要点はですね、箱舟を作るということ、祭司や嫁たちと共に箱舟に入ることです。人々に洪水があることを警告し、箱舟に入るように伝えなさい。そんなことは全然書いてありません。それについては書いてないのです。それ、聖書のどこに書いてありますかと言われると非常に苦しいですね。書いていないわけですから。おそらくこの、ノアのですね、洪水の警告と人々に箱舟に入るように伝えたことは全日本で、教えられていると思います。 どうしてこうなったんでしょうね。聖書に書いてないんですよ。エレン・ジー・ホワイトの人類の曙の上巻8章にはこれに関してははっきり、書いてあります。私個人としてはですね、何の問題もないわけです。でも人類の曙をご存じない方、あるいは知っていてもですね、エレン・ジー・ホワイトを信じない方は、どうして人々がノアが人々に警告したと言われるのでしょうね。不思議ですね。これ思い込みでしょうか。次の例は、これは確かに思い込みです。皆さんよくご存知のように、アブラハムの子イサクは、美しい人リベカと結婚しました。そして二人には双子が与えられたのです。長男はエサウ、次男はヤコブです。この夫婦の困ったところ、父親は長男イサクを愛し、母親リベカは次男ヤコブを愛したことです。あからさまにそのようなことをしておりますと、やがて問題を発生するわけですけども、いよいよその時が来ました。イサクは目がかすんで見えなくなってきました。そこでエサを呼び祝福することにしたのです。狩りに行って獲物を取って、イサクが好きな料理を作ってですね、それを食べたら祝福すると言ったのです。それをリベカが聞きました。それですぐ彼女の計略が始まりました。母親が料理をし、息子ヤコブが父のところにそれを持って行って、エサウになりすまし言いました。さてですね、長男のエサウは毛深い人でした。ヤコブはそうではありません。それで見つかったらいけないのでですね、小ヤギの皮をヤコブの腕や、首に巻きつけたのです。そして父親のところに料理を持っていきました。イサクはどうしてこんなに早く、獲物を仕留められたのだろうと驚きました。目がよく見えませんので確かめるために、腕を触ってみました。毛深いのです。声はヤコブの声だが、腕はエサウの腕だと、イサクは言ったのです。それで確かめました。お前は本当に私の子エサウだな。ヤコブはもちろんですと答えるんです。以前言いました、これが聖書のオレオレ詐欺だというふうに言いました。エサウになりすましているわけですね。食事が終わりました。祝福も終わりました。その時エサウが、帰ってきました。もう祝福がもらえないということでとても怒りました。そして憎き弟ヤコブを殺そうと考えたのです。必ずヤコブを殺してやるという声を聞いたリベカはその危険をヤコブに伝え、ヤコブは逃亡します。さてイサクがヤコブを祝福したのは何歳ぐらいの時だったでしょうか。ある教会員の方がですね、子供向きの聖書物語の、本をそこで見たそうです。そこにはエサウとヤコブは子供の絵が描いてあったそうです。人によってではですね、そんな小さな子供ではなく、まあ彼らはティーンエイジャーだったと、思っているのです。リベカとヤコブが手を組んでイサクから祝福を騙し取ったのはヤコブが何歳の時だったのでしょうか。その時のヤコブの年を調べる旅行に出ましょうか。それ聖書のどこに書いてありますかと言われた時に、説明できるようにですね、聖書を何回も開きますから、皆さんこの旅行についてきてください。では最初、創世記41章45節46節。創世記41章45、46。ファラオはさらにヨセフに、サファナとパネアという名を与え、王の祭司ポティ・ フェラの娘、アセナトを妻として与えた。ヨセフの意向はこうしてエジプトの国にアマネコを呼んだ。ヨセフはエジプトのファラオの前に立った時30歳であった。ヨセフはファラオの前を立ってエジプト全国を巡回した。ご存知のようにエジプトのファラオが夢を見ました。その夢をヨセフが解き明かしました。あの7年の豊作、7年の飢饉の夢です。その解き明かしが認められて王の指名によってヨセフはエジプトの総理大臣になったのです。この時彼30歳なんですよ。ヨセフ総理大臣になった30歳、これを覚えてください。それでは45章に参りましょう。4節から6節、45章。ヨセフは兄弟たちに言った。どうかもっと近寄ってください。兄弟たちがそばへ近づくとヨセフはまた言った。私はあなたたちがエジプトへ売った弟のヨセフです。しかし今は私をここへ売ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。この2年の間世界中に飢饉が襲っていますが、まだこれから5年間は耕すこともなく収穫もないでしょう。この2年の間世界中に7節、神が私をあなたたちより先にお使わしになったのはこの国にあなたたちの残りのものを与えあなたたちを生きながらえさせて大いなる救いに至らせるためです。私をここへ使わしたのはあなたたちではなく神です。神が私をファラオの顧問、宮廷全体の主、エジプト全国を治めるものとしてくださったのです。大臣になったのが30歳、7年の豊作がありました。豊作が終わるとき37歳です。ここの説明で分かりますように、ここは飢饉の2年目でした。2年を足しますと39歳です。この時ヨセフ39歳ですね。飢饉で食料がないわけですから、ヤコブの家族がエジプトに移住するように進めています。やがて彼らは家族揃ってエジプトに移住しました。そしてヤコブはファラオ王の前に立つのです。7節から9節、9節だけしましょうか。急いで父上のもとへ帰って伝えてください。息子のヨセフがこう言っています。神が私を全エジプトの主としてくださいました。ためらわずに私のところへおいでください。それではですね、47章に参ります。7節から9節、47章7節から9節。それからヨセフは父ヤコブを連れてきてファラオの前に立たせた。ヤコブはファラオに祝福の言葉を述べた。ファラオがあなたは何歳におなりですかとヤコブに語りかけると、ヤコブはファラオに答えた。私の旅路の年月は130年です。私の生涯の年月は短く苦しみ多く、私の先祖たちの生涯や旅路の年月には及びません。ファラオの前に出たヤコブ130歳です。先ほど言いましたように、この時ヨセフは39歳です。この130歳と39歳というのが、これが重要な手がかりです。130歳と39歳ということは年齢差は91歳です。つまりヨセフはヤコブ91歳の時に生まれた子供です。これで大きな謎が解けるようになります。 ご存知のようにヤコブは4人の女性から12人の息子を産んでいます。愛するラケルからはなかなか生まれませんでした。そしてやっと11番目に生まれました。ラケルからヨセフが生まれたのです。それでヨセフを特別に愛したので、その差別から後から大きな問題が起こることになります。ヨセフはヤコブの年寄り子と書かれていますが、ヤコブ91歳の時の子供ですから確かに年寄り子です。さて、一番知りたいですね、ヤコブが何歳の時にエサウのところから逃亡したかです。これがなかなか難しいのです。創世記27章、創世記27章43-44、私の子よ、今私の言うことをよく聞き、急いでハランに私の兄ラバンのところへ逃げていきなさい。そしてお兄さんの怒りが収まるまでしばらくおじさんのところに置いてもらいなさい。母親ラケルの計画です。ヤコブにハランにいるラバンのところに逃げなさいというのです。命が狙われている危険な時ですから、すぐに実行に移し逃亡しました。ついにラバンのところに行って働くわけです。ラバンの娘、美しい人ラケルと恋に陥ります。そして結婚しようとします。花嫁料を払うことができない人は働いて、相手の父親のために働いて、それでいろいろ認められますと結婚できました。それで働いたんです。ラバンは結婚を許していながら、我々のところでは妹より、妹を姉より先に嫁がせることはしないと言い、姉を渡します。妹ラケルと結婚したヤコブはもう7年間働かされました。そして彼ら二人にはそばめ二人がついてきたわけですね。ヤコブは4人の女性と生活することになるんです。そしてこの4人の女性から10人の息子が生まれたのです。やがて逃亡してから年月が経ち、国に帰ろうと考えるわけですね。兄さんのいるところに帰ろうとします。ここでヒントになることが書いてあるのです。創世記32章23節、その夜ヤコブは起きて二人の妻と二人のそばめ、それに11人の子供を連れてヤボクの渡しを渡った。あの有名なヤボクの渡しを渡った。でその時にです、その後で天使との格闘があるわけです。ここにヒントになることがあります。妻二人、そばめ二人、11人の子供と書いてあります。11人ということは、この時にベニヤミンはまだ生まれていなかったということです。ヤコブは91歳の時の子供ですね。この時のヨセフの年は分かりませんが、ベニヤミンが生まれる前だったということは分かります。としますと、ヤコブは確実に91歳以上です。90代前半でしょうか。あの天使との格闘ですね、これ90代の人なんです。人類のあけぼの上巻を持ってまいりました。あの格闘の絵が描いてあるんですね。このような絵があります。どう見ても90代の男性とは見えません。まあ元気のいい30代か40代かなという、そのような絵が描いてありますけども、この時ですね90代なんですよ。さてラバンの家で何年働いたんでしょうか。妹のため7年、姉さんのため7年、合計14年でしょうか。もっと長いのでしょうか。では31章41、42、 創世記31章41-42、この20年間というもの、私はあなたの家で過ごしましたが、その後、そのうち14年はあなたの2人の娘のため、6年はあなたの家畜の群れのために働きました。しかもあなたは私の報酬を10回も変えました。ここでですね、20年働いたと言っているわけです。ということは20年前に逃亡したということです。逃亡は70代前半と考えられます。親子で共謀してですね、ヤギの皮をつけてですね、父親を騙した。あれは70代の男とその母親によってなされたのです。あの時のエサウとヤコブは小学生でもティーンエイジャーでもなくですね、70代ということが考えられます。思い込みはダメですね。さて、イサクとヤコブの年齢差は60歳です。イサクは40歳で結婚し、60歳でヤコブが生まれています。仮にヤコブの逃亡を75歳と考えますと、この時イサク135歳になります。目が見えなくなっていました。20年後にヤコブが戻ってきた時に、イサクは155歳ということになります。彼が亡くなったの180歳ですから、まだ生きていたんですよ。ということは135から80まで目が見えなかったということになります。今日の修法の瞑想の言葉を見てください。瞑想の言葉、キリストへの道、99ページ。聖書の教えていることについては、人の証に頼ったりせずに、自分で神の御言葉を研究しなければなりません。ヤコブの逃亡の年齢を探る旅、ついてきていただけたでしょうか。逃亡の年齢を想像や思い込みで理解していますと、実際とは相当ずれることがあります。用心しましょう。我々は聖書の系図や年代表、地図、その他の参考書を使って、自分で調べなければなりません。そして確かなことを把握してください。聖書通読で何か気がついたことがあったら、どんどんメモをしてください。でそしてですね、メモがたくさん残りますと、後から調べようとするときに、それが、どういうことであったかということが分かります。今私は、サムエル記を、通読をしておりますけども、ダビデやソロモンの生涯、本当に、興味深いですね。そして発見したこと、不思議なこと、分からないこと、いろいろ、メモに書いて残しております。どうか聖書は思い込みではなく、調べて正しいことを理解して信じてください。それ聖書のどこに書いてありますかと言われたときに答えるようにしましょう。あなたの聖書の学びに神様の祝福がありますように。